慈しみ深い私たちの主よ、あなたはついにこの地上に救い主をお送りくださって、お送りくださったばかりではなく、命がけの十字架の贖いを通し、復活の喜び、希望をお与えくださり感謝します。なので私たちには絶望はなく、何度でもよみがえり、最終的には永遠の命の希望まで一人一人に無条件で、ただ信仰によって受け取りなさいと賜ってくださったので、この果てしもなく奥深くストレートで素晴らしい福音の恵みを感謝します。私たちは今日世界中の教会と連帯してイースターの喜びの礼拝を持っています。一週間の受難週に辛いことがあった方、病の痛みや苦しみの中にいた方などがおられたら、今日第二の永遠の命の祝福ですっかり癒し、強め、またあなたがこれがあなたの道だとお示しくださって、この一週間の家庭の営みが、また職場で、学校で、それぞれ一人ぼっちじゃない、復活の主が確かに共におられるとよくわかる一週間となりますようにお願いします。これから聖書を開きますが、どうぞお導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。もしかしたら私みたいな方おられるか、先週受難週皆さんどうでしたか。多分木曜日激しい頭痛と吐き気で久しぶりなんですけども、もしかしたら受難週によく体調悪くなるっていう方が他にもおられるかもって急に思ったんですね。イエス様は金曜日に十字架について、私たちのために命を捨てるほどあなたは大事だよ、愛してるよって、ほどというか実際に捨てたよって、で金土日3日後に復活するっておっしゃった通りに、今日は世界中で、特に日本は桜の季節ですから、私これ神様のご配慮じゃないかと思ってるんです。桜がきれいに咲いてですね、命を本当に視覚的に表すような、で私はこの桜の季節に今年初めての経験をしたんです。私富岡町夜の森っていう桜の名所のほど近くに住んでいたので、もう家は壊してないんですけども、4月1日は特別だった。東日本大震災から12年目で、今日から住んでもいいよ、住みたい人があって、まあ、私は家がないから住めませんけれども、じゃあ1日は向こうで過ごそうと思って、花が満開でしたよ。本当に綺麗で。ところが、花より団子って言わないですか？いろんな出店が出てたんですよ。まあ腹ごしらえからいいかと思って、子供たちが通っていた中学校、もう校庭しかなくて建物はもうないんですけど、いっぱい出店があって、そしたらそこに舞台が作ってあってですね、で私聞いたんですよ、そこの係の人に。何か今日セレモニーあるんですか？4月1日12年ぶりに住んでいいよっていう困難区域、以前はそうで、避難会場が避難指示が解除されるこの4月1日の記念日に、そしたら小声でですよ、岸田首相が来ますって、って何時何分ですかって、皆さん見逃す私ではないですよ。これ家内に小声でキョロキョロして聞こえないように、岸田首相が来るってって、そしてお弁当買ってきて一番前の席陣取ってですよ。それ急に不安になった。家内の右にいる人が体ががっちりしてね、私の左にいる人もジャンパー着てがっちりしてね、ふっと後ろ見たら後ろもですよ。これ首相警護の SP に違いないって、で私たち怪しまれてはいないかって、ほんの一番前に陣取って夫婦を装ってポケットに何か刃物でも忍ばせてるんじゃないかって、後ろから羽交い締めにされたらどうしようって、怪しい行動は慎むようにしようなって、 まあ、そして実際に岸田首相、別にお話なんかする資格はないけれども、桜満開の中でお会いしたんですが、この警察犬、たくさんの SP、 すごい警官、いや、こんだけして、だけどここは大事です。首相が来るほどです。県知事も来るほどです。12年目のこの土地は大切な土地ですって表したんだなって。皆さん、イエス・キリストは今から2000年前、もちろん SP もなく、弟子たちは危ないから行かない方がいいって言ったんですよ。ヨルダン川って川があって、私もあそこで洗礼式させてもらったことあるんですが、その反対側、東側にいて危ないから、石打ちの刑で殺されかけて捕まるところ、寸でのところで向こうに逃れていた。ところが今日は短い一節だけ有名な箇所を読みましたが、いつ読まれたかっていう話を今からしますとね、マリアとマルタって頻繁に聖書に出てくる。だけど今日の箇所にしか出てこない。兄弟いたの？ラザロ、三人兄弟。親の記述がないから早く亡くなったんじゃないかって推測する人もいますが、兄弟がすごい絆で助け合って、使いを使わして、あなたの愛する者が病気ですって、イエス様は危ないんだけどそこに行くのが、命がけで愛する者のために、命がけでって実際に十字架で命を捨てたんですから、そこに行くときにイエス様は、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですとね。だから今日のタイトルは絶望するなって。いや、だってあんなことがあって、こんなことにも見舞われてって、絶望するなって。なぜといえば、命がけの愛があるから。じゃあアウトライン出していただきましょう。命がけの愛があるから大丈夫って、そして復活の希望があるから絶望はないって。皆さん、この教会は翼の教会と言いますけれども、これは復活を象徴してるんですよ。私、地主さんに最初に言った時、復興って言いますが、キリスト教は復活なんですって。死んでも蘇るんですって。震災でも消えないんですって。その象徴的に表すのが翼の教会なんです。ここに震災から復活する象徴たる翼の教会を建てさせてくださいって泣いちゃったんですけどね。そして売ってくださったんですがね。今、復活を象徴する翼の教会の中に皆さんは集っているんですけれどもね。いつ話したか記憶ないんですが、私、キリスト教のテレビのインタビューで、教会は死なない、復活しますと言った一言が、なんだかネットでずーっとあちこちぐるぐるぐるぐる回って、震災直後、見ました、見ましたって、何見ましたって、教会は復活しますっていう、記憶ないです。どこのインタビューでそういう一言を言ったか。あの頃クタクタでした。復活どころか明日死ぬんじゃないかと思ってました。教会も何も全部雲散霧消で消えましたが、でも言ってたんです。多分神様が信仰で言えって言わせたかな。教会ってのは復活ですよ。そして復活の教会堂ができたんですね。皆さん、復活の希望があるから絶望しなくていい。命がけの愛であなたは大切にされているから絶望なんかする必要ないよって。じゃあ今日の聖書の箇所、有名ですね。お葬式などでもよく読まれますが、まあ、素晴らしいイエス様のお言葉です。丸暗記した方がいいですね。丸暗記がいいですよ。ご一緒に読みましょう、はい。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。前半は私はよみがえりです、命です。後半はそれ受け取りなさいと。この永遠の命を届けに来たんだから、いらないとか言わないで。命がけで届けに来たんだから、なんで拒絶するのって。どうやって受け取ればいいんですか。信じなさい。信じて受け取りましょう。死んでも生きるのですよ。の二つに分けてお話しますね。これはマルタというね、聖書によく、まあ女性だからといってみんな食事作り好きなわけじゃないと思います。マルタは上手だった。好きこそものの上手なれと私は思いますよ。お掃除が得意の人もいると思います。そのマルタに対して絶望してたんです。もっと早く来てくれていたら私の兄弟ラザロは死ななかったでしょうにって。まあ半分信仰も見えます。だけど 本当にあなたがおられたら復活も永遠の命もあるとは信じてますけどねって、その時に私はよみがえりです、命です、これから見せますと、これから証明しますと、その先には自らが死んで3日後に言った通りよみがえって、これは万人に与える、世界中に与える大きな光です、希望です、喜びですと。皆さん、ちょっと事情を話しますとね、重病だったんですよ。だけどイエス様は、いや、ラザロは眠っているんだとか言うから、弟子たちは文字通りとって、眠っているなら危険なところにまた行って捕まったり石打ちで殺されたりする、そんなリスクを負う必要ないでしょうなんて答えてるんですが、重病だったんですね。一刻を争ったんです。で、結論を言うと、死後4日経って、日本じゃないですから、中東の暑いとこですよ、もう死臭も漂い、葬られて臭い、長布でぐるぐるぐるぐる曲がれたラザロに、出てきなさいって言ったら、ラザロは布を巻いたまま出てきたっていう結論なんですが、死後4日経って着いたんです。4日経ってどうしたか、聖書は7日間お葬式の儀式をする、うち3日間はずっと泣くんですよ。人を雇って泣き女を雇ったりするんですよ。だけど本当に泣いてたんですね。マルタは、まあ、どっちかと行動派ですから、お姉さん妹たち性格違いますよ。考える先に動くのがどっちかというとマルタ。食事出そうと思って作ったけど、なんだかスケジュール合わなくなってイライラして、妹を叱ってくださいって言ったのがマルタ。マリアはどっちかというと内向的というか内向きというか、静まって物事を深く洞察するような人でしたから、後から出てきて、だけど同じように絶望してたんです。ここにいてくださったなら私のラザロは死ななかったでしょうにって、まあはっきり言ったら、でももう遅い、死んでしまったらもう希望がないって、まあ、復活のそのことは信じていますけど、我が身のことについては、家族のことについては深い悲しみ、痛み、慰めの言葉はたくさん人から聞くけど、何もどうしようもない現実があるんですって。じゃあですね、ちょっと説明してしまいましたが、一丸を出していただきましょうか。今日は、いくつか短い箇所を読んだので、引用箇所として前後を読んでいきたいと思います。弟子たちはですね、2日間とどまった後、ヨルダン川の東側からベタニアという小さい村なんです、エルサレムという中心から東に約3キロのところなんですが、行くぞと言ったんですね。行くんですかと、命がけですよと、あそこに行って石投げられて冒涜罪って石打ちの刑なんですね。ただ痛いとかっていうのは殺されるんですから、殺されかけたでしょうって、捕まりかけたでしょうって、そんな命のリスクを犯してまで行くほどのことですか、眠ってるなら行かなくていいでしょうって、いや、眠ってるって、死からよみがえることを眠ってるって象徴したんですが、弟子たちは文字通り取ったんですね。だけどイエス様は行くんだって、愛する者のためには血まなこになっても、命の危険でも、十字架についてでも、救い主として行くんだって。最後は弟子も腹をくくって、私たちも一緒に死のうではないかなんて緊迫した状況だった箇所、じゃあ11章7節8節飛んで16節説明すでにしたので一緒に読みましょう。はい。それからイエスはもう一度ユダヤに行こうと、次を出していた、はい、弟子たちはイエスに言った、この間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか。そこでデドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った、私たちも行って主と一緒に死のうではないかと腹をくくらないといけなかった。それほどのことをして命がけでマリア、マルタ、亡くなったラザロのところに行った。結局ね、飛びますが一連の出来事の最後どうなったかって、顛末だけ、結論だけ話しますね。この後具体的な暗殺計画が着々と進行して、ラザロとキリスト殺害計画につながったということがこの後記されているんですよ。自らの命の危険を冒してでも愛する者のために駆け寄るイエス様、これはあなたのため、 こんなつまらない私のためにイエス様は命がけで、いや十字架についたんですから、それほどの愛だったんですかって。じゃあ皆さん行ってみたらどうだったかというと、まず、マルタ、その後ひれ伏してマリア、そして、まあ、当時は泣き女を雇ったりしてたんですが、多分そうじゃなくてみんな本当にどうしようもなくて泣いてたと思いますよ。その時にイエス様も涙を流されたという記述がにつながるんです。じゃあ20を出していただいて、すでに説明したその箇所をかみしめながら読みましょう。はい。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。マリアはマルおられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏して言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。皆さん、そしてじゃあ三丸も読みましょう。イエス様もご一緒に涙を流された。読みましょう。はい。イエスは彼女が泣きのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え心を騒がせて彼をどこに置きましたかと言われた。彼らはイエスに、主よ来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。皆さん、これからどうせ復活するんだからとか言わないですよ。私たちがこんなに心を痛んで寿命を縮めてうずくまっている時にイエス様も深く悲しみを覚え寄り添い涙を流してくださる救い主なんですね。だから一人ぼっちだとか一人で絶望しているとか私が世界で一番不幸なんだとか言わなくていいんです。イエス様が駆け寄ってしかも命がけで来てですよ、ご一緒に涙を流してくださる。ウクライナの戦争は本当に心痛いですけれども、先日リトアニアの監督がカンヌ映画祭で賞を取ったマリウポリ7日間の記録という映画というよりも彼は殺されましたから、死んだ後命がけでそこから持ち出したカメラに映っていたものを解説なしでそのまんま現実のドキュメンタリーとして、まあちょっと私読んでみますね。カンヌ映画祭で受賞したマリウポリ7日間の記録、監督はリトアニア出身のマンタスという、まあ割と若い監督で、多分行ったら殺されると知ってて入ったんです。誰かが命がけでウクライナに入ってマリウポリでどんな惨状が起こっているかをつぶさに見て記録して伝えるべきだって、何もあなたが行かなくてもって、まあ、婚約中の助監督が命がけでご遺体と それから映していたビデオカメラを持ち出してそのまんま映画にして受賞したというもので、それは教会でした。まずマリウポリに入って教会に行ったら毛布を持って避難している人、それから服を 2,3 枚持って避難してきているお母さんや子供やご老人や、そこに司祭ですかね、来てこのような場面でした。一度起立と、そして祈ったんです。憐れみ深い主よ、あなたの御心は今朝も私たちを照らしていますと。主よ、おはようございます。私たちはお互いに挨拶する間もありませんでしたが、落ち着いた今こそ主よ改めて心から感謝申し上げます。睡眠と一時の休息のひとときをありがとうございます、などなど現実の突然の戦火で右往左往して、あるいは家族が亡くなって、まずは教会にと駆け込んだマリウポリの町の人々を黙って映し、そして 親ロシア派の人にその監督はその後殺害されたと。そして、助監督であった婚約者が命がけでその国に入り、やがてご主人になるはずだった彼の遺体とそのフィルムを持ち出して、そのまんまカンヌ映画祭にドキュメンタリー映画ですかね、映したというものでした。イエス・キリストは命がけでマリアとマルタと、そして何の希望もない、ラザロが眠っている死後4日も経って死臭漂うようなそこまでやってきて涙を流されたんです。イースターの洗礼式は誠にふさわしいと思います。今日洗礼を受けられる天の姉妹、まあ今日は遠くから関西の方から娘さんはじめご家族の皆様がおいでくださっているようで本当にありがたいと思いますし、まあこれはイエス様がお母様のことをどれだけ大事にしているか、忘れていないか、どんなことでもするよという、なんかお導きのように私感じるんです。だけど遠くにおられるので、実際はこの教会の多分宇佐美姉妹がいつもご一緒に学びも30分1時間時には2時間ずっと傍らでただ黙って座っておられたかもしれませんが、1回2回じゃないです。これもただ事ではないなと思って私見ておりました。まるでイエス様がそのようにして使わされたかなと。そして伝道師の先生が多分3回5回じゃないと思います、ずっと毎週学び会をしてくださって、これらの人の連携の中にご家族と、またご年齢が近いかこの教会の姉妹と、また伝道師がずっと寄り添うように同席するように、イエス様は何が何でもあなたのところに到達すると、命がけであなたを探し出すと、必ずそこに行きますよと。なので今日イースターに最初に受け取るべきメッセージは、イエス様の命がけの愛、あなたのもとに駆け寄るイエス様だから、絶望なんかしなくていい、ね、あなたは大丈夫だというメッセージです。じゃあそれほどのことまでしてイエス様が来られたのは何のためでしたか。それはよみがえりの命、復活の命を届けるため。届けられたらいらないとか言わないで、受け取らないとか言わないで、ありがとうございますと、どのようにして印鑑をしてサインして、まあそういう面もあるかもしれませんが、信仰によって、信じることによって、それでいいんですかって、人種年代差別なく誰にでもこの命を与えるために十字架で命を捨てたんですよって。なので、まあ、今日の聖書の歌詞の後半は、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、信じなさいという、受け取りなさい、届けましたよというメッセージなんですね。じゃあそのポイントの始まりに疑問なのは、あなたの愛する者が病気ですってベタニア村からわざわざ使いの者が使わされたのに、なぜか2日間とどまった。一刻も争うのに、救急車なら一刻は争うでしょ。だけどイエス様は深いお考えがあって、亡くなってから着くように行かれたとしか考えられないんですね。それで4丸を出していただくと、これにはもっと奥深い印としての意味があったんです。この直後に杉越の祭りなんですよ。杉越の祭りって初めて聞く人は、聖書に出てくる重要なお祭りで、傷のない子羊を自分の罪の身代わりに丸ごと神様に供え物として捧げると、毎年毎年捧げられているお祭りの期間が始まるんです。その時に、罪ある者は罪ある人を救えないけれども、罪のない神の一人子イエス・キリストにしかできない、自分自身を神の子羊として、罪のない傷のない羊として捧げる祭りの直前の最後の印だったんです。だからこの直後にキリストは捕まって、そして神の子羊として十字架で命を捨てて死んで復活して、 復活の永遠の命を桜の開花宣言、基準木が一輪咲いたら、必ず全部咲くんです、つぼみが。遅いかもしれないけど、一週間、二週間で全部咲くんです。世界中の人にこの復活の希望が届くという、大きな神様のご計画の中の、この出来事なんですよ。だから、ヨハネの福音書11章の4節で、眠ってるなら行かなくていいじゃないですかって。しかし、イエス様はもっと深い意味があるんだ。じゃあご一緒に11章4節読みましょう、はい、これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになりますと。じゃあ続けて5丸も読みましょうかね。12章の1節から3節のところを見ると、このあとラザロよ出てきなさいと言って、ラザロが復活した後、麗しい家庭の営みが記録されているんです。もうそこにラザロがいるってだけで家族は感動だと思いますよ。絶望したのにイエス様がよみがえらせてくださったと。そしてマルタは自分の好きこそものの上手なれの食事作りを誰が手伝おうが手伝いまいが不平不満も何もない。自分は喜んでイエス様に心尽くしの料理を出したいと。でマリアはマリアの賜物だから、自分は高価な香油をイエス様に注いで、後々それが記念されるようになった。誰が誰より素晴らしいも、どの奉仕がどの奉仕より重いも、そんなことは何もないんです。イエス様が来られたことによって与えられた希望、復活と、そして家族の絆、よみがえりの祝福。じゃあ12章の1節から3節まで読みましょう、はい、さてイエスは過ぎ越しの祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのために用意した。マルタは給仕し、ラザロは医師と共に食卓ついていた人たちの中にいた。一方マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。いいですね。イエス様がいないで見た目幸せ、これも悪くもないけれども、イエス様がおられてもう一つ深い本当の幸せっていいですね。実は先週、震災しばらく後、しばらく経ってドイツからフランスに行った時、フランスで大変お世話になった家泊まり歩いたんですが、でいろんな教会で震災話をさせていただいて、この教会はたくさん支援してくださったんですね。その方が初めて日本に来られているというので、東京までお会いしに行きまして、珍しい料理を作ってくださったりしたんですが、話していくうちに、あの時一緒にパリを案内してくださった方は今あんなふうに歩けないとか、家族のこの人は今とってもちょっと心配な病気ですとか、見た目わからないけど、その時々それぞれの家族、自分の人生でありますよ、悲しみがありますよ、悩みがありますよ、痛みが。で昨日東京から車で帰ってくる時、久しぶりに珍しい方からご連絡いただいて、皆さんお元気ですかっていうような話もしたんですが、ぜひお祈りくださいますかって、ご家族の方がちょっと大変な病のようにもお聞きしましたがって、それぞれ絶えず悩みがありますよ。しかしそこにお祈りをして、イエス・キリストが来られ、痛みや悲しみや試練や苦しみは当然人生だからそれが当たり前であるけれども、そこにイエス様が来られることによって、なんという喜び、なんという感動。あ、イエス様がフランス人のその家庭にも、また遠くに住んでいるあのご家族にもイースターの喜びを与えてくださるといいなと思ったんですが、私が言いたいのは、しかしこの喜びの家庭の風景は一瞬ですよ。じゃあ皆さん永遠に行きましたかって私聞きたいですね。 この時蘇ったラザロはやがて亡くなりました。聖書に書いてないから寿命だったか病気だったか怪我だったか事故だったか知りませんよ。マリアとマルタも亡くなりましたよ。本当の希望はこの一瞬の蘇りではなかったんだとイエス様が、永遠の命の復活の希望は自らが十字架で命を捨てることによって過去現在未来の罪のもたらす報酬は死、その死の壁を打ち破る本当の祝福を、永遠の命の勝利を与えることだったんだ。だから最後の聖書の箇所はコリント書6丸を出していただいて、主は勝利に飲み込まれた。じゃあご一緒に読みましょう。はい。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。一時の病の癒しも素晴らしいですよ。試練を乗り越える感動もありますよ。けれど最終的にはどの人にも死の暗闇と別離の悲しみが、しかし死は勝利に飲まれた。もう死はあなたを静粛しない。最終的な救いは復活の命のプレゼント、それを受け取る信仰、信じますと言ってイースターのエッグをいただいて、永遠の命も信仰によって心の中に御所を大切にいただいて、何があってもなくてもこれを見つめて喜ぶ、これを見つめて感動する、福音の原点、人生の原点。ちょっと前になりますが、南相馬市のすごく親しくしていたわけではないですが、同じ双葉郡だったので牧師さんをしておられた石黒先生という方が、まあ、がんの病で亡くなられて、でお葬式に行ってきました。すがすがしいお葬式でした。奥様は結婚して50年、最初企業戦士でクタクタになって、そこから主人は辞めて進学校にいて牧師になって35年と話しておられました。いろいろあったけど、たまのご褒美としておいしいもの食べたり、温泉に行ったり、幸せな人生でしたって証ししておられました。それは牧師としてすごくいいことがあったとかないとか、苦しいことが一人多かったとか少なかったとか、比較の世界じゃないと思いますよ。最終的には天の御国でまた会うんだっていう、通奏低音のようにこの希望のお花畑の中で称えられている挨拶の証の言葉に聞こえました。また天で会うんですと。地上の50年間も本当に幸せでした。牧師となって35年間も良かった。そして最後には、だけど絶望でしょって、そうじゃない。天国でまた再び私たちは会うのですって。多分天野さんも長い時間学びをなさったり、短く学びをしている時もあると思いますが、いろんな質問もあったんじゃないかなって、疑問も。しかしこれは本当に私、契約書のような世界だなと思うんですね。この契約書、これはこれ1条2項、あ、2項についてこれはどうなんですかって質問するのは当然です。第3項についてこれはこういう解釈でいいんでしょうかって。まあ、できたら全部納得して最後に、じゃあ納得しましたってサインしていただけますかって、契約成立ですと。これは求道中の生活と言いますが、で最後にサインをして、すべて合点がいって分かったわけではないけど、大丈夫ですと。私サインをしたいですと。そしてこれからバプテスマ、洗礼式です。まあフランスの方としばらくぶりにお会いした時、今フランスで何が起こっているか、若い人が沼っていうか湖に入ってたくさん洗礼を受けている動画とか写真を見せていただきました。ああ、そういう人にイエス様が分け入って危険でも探して、あなたに出会ったよ、受け取らないって信じますって、水の中に浸かって、水に浸かるということは死ぬ、びしょびしょになって上がるということは私新しくなりますと。今日はそのことを象徴して表す、残念ながらヨルダン川でではありませんが、喜びの式です。 で、今年の1月亡くなったお医者さんの話以前しましたね。加賀音彦さんという、長らくこの人はキリスト教の求道中の方でしたが、遠藤周作に無免許で誰でも運転なんかできるんだと、いつまでたっても無免許だぞっていうのもきっかけになったと思いますよ。だけど本当のきっかけは、お母さんが亡くなって若い頃教会に通って洗礼を受けてたんだということで、お母さんのお葬式がキリスト教で質素だけどシンプルだけど、なんて美しいお葬式だろうって、生々しか飾らないから造花は使わない、永遠の命を表すので、そこから再び求道心が200箇条の質問書1日目2日目司祭のだか神父さんだったかを相手にしてずっと求道、本当に聖書の復活はこれ象徴ですか、実際にあったんですか。彼は東京大学を出たお医者さんで、パリにも留学していて小説家でしたけれども、でずっとお医者さんも続けてました。私は科学者だから、証明されなければその先に進むことができないと、こだわってこだわって、ところがある時、最後の蛇口の一滴がポタッと落ちるようにスーッと抜けて飛んだって感じたって、自伝を見るとその瞬間に自分はワープしたって、もう今まであんなにこだわっていた質問の一切がスーッと抜けて、大きな喜びが自分を支配して、その時ミッションスクールに昔通ってた奥さんが、私置いてかないでよって言って二人で一緒に洗礼を受けた。特に洗礼を受けてからの日々というのは、水が高いところか低いところにドーッと流れるように、全く違う人生のような、全く違う私のような。そして今年1月に召されたと、ニュースの中で報道されていましたが、ちょっと私、天野さんとももしかしたらいろんな疑問もあって、あ、答えられて、次はこれを聞いて答えられて、そしていつまでも質問と答えの世界ではなく、今日蛇口の最後の一滴がポタッと落ちるように、ここで飛びますと、ジャンプしますと、ここで一歩踏み出しますと、違う世界にワープしますと。今日はイースターですから、イエス様の大きな喜びと祝福が天野さんとご家族に、またそれを祝福をもって見守る私たち一同にあふれることを信じています。お祈りをいたします。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日は世界中の教会で、絶望しないで、復活の希望がある、命がけの十字架の愛がある、そのことを喜び記念し称えるイースター、喜びの日です。最後に持ち帰られる、ゆで卵はカラフルに復活を象徴し、1700年頃アメリカから始まったと言われますが、私たちも再生、復活、絶望はないと確信して、最後は天国、永遠の命も確信して、一人ぼっちじゃない、命がけて駆け寄ってくださるイエス様がずっと一緒と、心温かく素晴らしい一週間を送りたいと思います。それではピアノを少し大きくしていただきます。イースターの感謝の祈り、今日バプテスマを受けられる天野さんとご家族の祝福、また心にかかっているあの人この人のため、どんなことでも今日は少し短めですが、声に出せる方声に出してご一緒にお祈りしましょう。ハレルヤ。天のお父様、今日イースター礼拝に集ってお祈りを捧げられることありがとうございます。私たちはよく絶望しますけれども、あなたが来られて命がけの十字架の愛で感謝します。復活の命、永遠の命、よみがえりの希望が 絶えずあるのでありがとうございます。主よ、誰も絶望しないように、希望を持って前進できるように、大いなる恵みと導きをお願いします。天の姉妹とご家族を祝福してください。療養中の方々も神様がねぎらって、下田姉妹もまた祝福してくださるようお願いします。今日来られたすべての方にイースターの恵みがありますように。お祈りします。ハレルヤ、天のお父様、今日はイースター喜びの日です。これからバプテスマ式も感謝します、どうぞ今日インターネットを通しても一緒に礼拝しておられるすべての方々に駆け寄って寄り添って、私が一緒だから絶望しないで大丈夫、復活の命をしっかり握って見つめて喜んで一週間を歩みなさいと私たちにお語りくださることをよろしくお願いします。私の後に続いて同じ言葉でお祈りを捧げましょう。天のお父様、イースターを感謝します。命がけの十字架の愛を感謝します。一人ではないのであなたと共に歩みます。永遠の命を、よみがえりの命を厳かに見つめて受け入れ信じます。喜びの一週間を歩めるように手を引いてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。